明日への窓、立石正造のぶっつけ本番、
ペトロの手紙を読もう。はい、奈美子さん、
はい、
夏が終わってしまいましたね。
そうですね、9月も1週間が過ぎました。お元気ですか？
横浜中央教会の立石正造です。
明日への窓スタッフの熊田奈美子です。今日もどうぞよろしくお願いします。
今月はね、
はい、
真面目に聖書を読みましょう。
あ、先生いつも真面目に読んでくださってますが、
もちろん私の中では真面目なんですけれどもね、
はい、
聞いてる皆さんはね、どうもそう聞いてない人もいらっしゃるようでね、
とても楽しく聞いてくださっているようです。メールをいただいてます。
はい、はい、今月は一切、冗談をやめて、真面目に真面目に聖書を読もう、なんていうことができるかどうかちょっとチャレンジしてみましょう。
ぶつけ本番の新しい試みということでしょうか。
いや、はい、何度でも試してるんですが。
はい。
それで、はい、ペトロの手紙っていうのが新約聖書に2つあるんですけれども、
そうですね。
はい、その第一の手紙の方、私の好きなところなんですけれどもね、
うん、
ここを読みながら、読みながらというのは具体的には奈美子さんが読みながら、
はい、
私がそれについて、まあ、コメントしていこうかと、こんなことを考えてるんですが。
先生、でもペトロさんって聞いても、うん、あまりよく知らない方もいらっしゃるかもしれない。
そうですね。ペトロ、口語訳聖書ではペテロ、英語ではピーター、ドイツ語読みではペーター、このあたりはね、全部ね、
はい、
同じ名前なんですけれども、
うん、
イエス様の使徒、弟子たちの中の筆頭弟子と言われたあのペテロのことなんですね。あのペトロが、手紙を2通書いて、教会に送ったんですね。
このペトロさんは、まあ、そのガリラヤ湖でね、
うん、
魚を
そうです
釣っていた。
あ、漁師は
ですね。漁師ですからね。
はい、まあ、このペトロ、おそらくね、魚を釣っていたというよりも、漁師仲間のかなりね、たくさんの漁師を雇っているような大きな、漁をする家だったのかもしれませんね。
なんかほら、湖にそういうペトロの名前のお魚がね、いるっていうお話も、
はいはいはい、ありましたね。は
い、
私食べました、ガリラ湖行って。
そうですか。
ペトロのスズメダイって言うんですけどね、
そうですか、
大して美味しいと思わなかったの。骨がいっぱいでね、
そうですか。
あ、もっともこのガリラ湖で獲れるこの魚はね、
うん、
塩漬けにして遥か遠くローマまで運んでたようですよ。
ああ、そうですか。はい、
そのペトロさんが、書いた手紙、まず奈美子さんに、
はい、
1節と2節読んでいただきましょうか。
はい、じゃあご紹介しましょう。ペトロの手紙1章の1節と2節です。イエス・キリストの使徒ペトロから、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビティニアの各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちへ、あなた方は父である神があらかじめ立てられたご計画に基づいて、霊によって聖なるものとされ、イエス・キリストに従い、またその血を注ぎかけていただくために選ばれたのです。恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるように。
はい、ありがとうございます。
挨拶してますね。
そう。手紙の最初のね、冒頭の挨拶なんだけれども、うん、聖書の中にパウロの手紙とか、他の人たちの手紙がありますけどもね、うん、この最初の挨拶の言葉っていうのは、うん、まあ、私たちもこれ真似すべきね、素晴らしい挨拶ですね。
でもこう丁寧に挨拶の言葉がね、述べられるんですね。うん、
例えば私がね、これをスタイルを借りてね、例えば奈美子さんに手紙書くとするでしょ。
はい。
イエス・キリストの使徒ペテロから代々の暗証を受けて牧師とさせられた立石正造より、熱い仲が終わったにもかかわらず、ひふひふ言っている愛すべき奈美子さんへ、つつがなきや。これじゃちょっとね。
ちょっとね、すごい挨拶。うん。
やっぱりここにね、
はい、
あなたは、父である神があらかじめ立てられたご計画に基づいて、聖なるものとされ、イエス・キリストに従って、毎日健やかなる信仰生活を送っておられます。恵みと平和があなたにますます豊かに与えられますように。 と、まあ、こう言ってからね、はい、本文に入っていくわけですよね。
なるほど。大体聖書の、だから、手紙というところは、挨拶の言葉から始まっていく。
うん、そうですね。この手紙の挨拶の文というところがね、なかなか私はこれ、うん、今もう、そう、前略とかね、なんてすぐ入っちゃうでしょ。
そうですね。うん。
パウロさんなんかはね、短い挨拶ですけどもね、手元に書いてる手紙でね、その挨拶こんな文章があるんですよ。
はい。
これはテモテへの手紙の1の1章ですけどね。私たちの救い主である神と、私たちの希望であるキリストイエスによって任命され、キリストイエスの使徒となったパウロから、信仰による誠の子テモテ、こういう書き方ですね。まあ、牧師たる我々もね、うん、イエス・キリストの弟子となり、牧師として任命され、日々あなたの仕事に精進している立石正造から、誰々さんへなんて、こうかけたら、素晴らしいだろうと思うんですよね。それで思い出したのがね、はい、聖徳太子の手紙の冒頭だ。
どんな？
聖徳太子がね、あれだ、漢だったかね、百済だったか、中国だか朝鮮に送った手紙の冒頭はこういう挨拶なんですよね。
はい。
日ずるところの天使、日没するところの天使に書をいたす、つつがなきや。
ほう。
なんで覚えてるのかな。
なんで覚えてるの
本当だね。
暗記してるんですね。
いや、昔から覚えたんだろうね。日いずるところの天使。この太陽がね、出て行って、うん、そこの天使、すなわち王である私が、日没するところの、
ね、沈むんでしょ、
うん、つまり、西の彼方の地にいる王様であるあなたに、書をいたすと。つつがなきやってのはお元気でいらっしゃいますかと、まあね。
そうですね。
で、この手紙もらった向こうの人怒っちゃった。
うん、
日が没するところ。
なんか国が終わってしまうような。
お前のところは太陽が出てきてね、栄えるけれど、俺のところはね、日が没するのかと言ってね、怒っちゃったって。まあ、しかしそのくらいプライドもね、あったんだろうけれどもね。うん、まあ、ペテロの手紙の場合にはね、二、うん、つ同じ言葉が今、短い中で出てきたのに気づきましたね。はい、
うん、
選ばれた人たちへっていう言葉なんですね。いろいろあっちガラテヤだとかカッパドキアとかいうところに、うん、離散して、離れてね、故郷から遠く離れて住んでいて、そこのいろいろな地に仮住まいしている選ばれた人たち、まあディアスポラの離散のユダヤ人たちに宛てた手紙とこう言われるんですよね、
うんうん、
でもいろいろな事情があって故郷に住めなくて、うん、離散して、暮らしてるわけなんですよね、
うんうん、
でもその人たちは不幸な人たちだとこうペテロ言ってないんですよ、
うんうんうん、
あなた方は選ばれた人たちなんだ、
うん、
でどんなふうに選ばれてるんですかというと、父である神様があらかじめ立てたご計画に基づいて選ばれたんだって言うんですね、
はいはい、
でこの短いところにですね、父である神があらかじめ立てられたご計画に基づいて、霊によって、この霊ってのは聖霊のことですね、
そうですね、はい、
聖なるものとされイエス・キリストに従い、その血を注ぎかけた、
うん。
神と聖霊とイエス・キリストというね、うん、三位一体の神様がね、はい、全部ここに登場してくるという。
すごいですね。
例えばね、このオーケストラで言うならばね、ファンファーレのような壮行たる ね、挨拶の言葉ですね。
たった一節と二節だけなのに、うん、その中に、すごいことが詰まってるんですね。
そうなんですね。こうやって見ますとね、
うん、
イエス・キリストによって選ばれたんですよあなたたちは、
ね、
うん、それで恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるように、
うん、
まあ日本の手紙なんかですとね、うん、ご自愛くださいとかさ、
よく
健康が守られますように
書きますね、はい、うん、
でも健康だとかね、そういうことは全部このキリストの恵みと平和という言葉でね、一言で言っちゃってるわけですね、
うん、
これがペテロさんの挨拶なんですね。
なるほどね。
それでその一章のね、13節から16節までをその次に読んでいただきましょう。
あ、はい、じゃあご紹介しましょう。だからいつでも心を引き締め、身を慎んでイエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。 無知であった頃の欲望に引きずられることなく、従順な子となり、召し出してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身も、生活のすべての面で聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものとなれ、私は聖なるものだからである、と書いてあるからです。
はい、ありがとうございます。具体的にはどのように信仰生活をするんですかということをね、5回出てくる言葉でね、強調してるんですね。何回も出てきた言葉がありましたね。それはね、聖なるものとなりなさい。
これ聖書の聖。
そうですね。
清い。
そういうことです。
はい、
だから、クリスチャンの生き方っていうのは一言で言うと、聖なる生き方だっていうんですね。これもなかなか考えさせられますね。
そうですよね。
で、聖なる生き方ってのは、じゃあ具体的にはどうするんですかっていうと、心を引き締め、身を慎んで待ち望むっていうのが、聖なる生き方なんですよ。いやー、これは難しいですね。この心を引き締めっていうのは原文で帯を締める、
うん、帯を締める、
まあつまり精神的にいつも備えられているってことを言ってるんですけどもね、
はい、
その次の身を慎んでとありましたの、これ原文で面白い言葉を使ってありましてね、シラフでいる、
あ、お酒の、
お酒に酔っていない、シラフでいる、うん、ただしここではね、酒にもそれから流行の思想にも酔わないでシラフでいるということなんですね。
それが身を慎んでっていう日本語になってるわけですね。
そうなんですね。
そ
して待ち望む。何を待ち望むかというと、イエス様が来られるのを待ち望むんですね。そういう生き方がクリスチャンの生き方で、それが聖なるものとなるということをペトロは言ってるんですね。だからよく日本人たちが聖なるもの、聖人になろうっていうとね、とにかく肉食をしないだとか欲望の一生懸命戒めというふうに、こう考えやすい、抽象的に考えやすいんじゃなくて、
はい、
いつでもイエス・キリストが来るのをシラフでいて待ち望むというこの生き方、これが聖なるもの。ああ、そうしますと奈美子さんみたいに記憶輝いてくる。
そうですか、ありがとうございます、うん、
この聖なるものっていうのは
なかなかでもほら、私たちってみんな罪深いなってこう思っちゃうから、
ね、
なかなか聖なるものになれないなって、
うん、私も反省してね、はい、なんとか聖なるものになろうと今月は努力します。
はい、
今週のプレゼントは何でしょうか。
はい、今週はお便りを楽しんでいただく一筆箋を用意しました。2種類あります。エンジェルと忘れな草、お好きな方を書いてください。エンジェルが欲しい方はエンジェル、忘れな草が欲しい方は忘れな草と書いてくださいね。一筆箋プレゼント、全員プレゼントです。
はい、どちらに申し込みましょうか。
郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番、明日への窓の係です。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。